次は腰痛のために必要な知識ということになるんですけども、触診が大事なのでということで、前回もお話はしたんですけども、この正確な触診、これをなるべくこうできるように練習をしてください。でこれができれば腰痛の特徴というのをいろいろ考えることができるんですね。で正確な触診というのはまず一番最初は自分の指先をどこに触っているのということなんですけども、ということは少し解剖学を勉強して、それから実際の背骨を触ってみて、それで実際の患者さんを触ってみて、それの比較をしていただきたいと思います。痛いところ、患者さんが痛いと言ってるんですから、その痛い場所をピンポイントで特定できるように、ちょっと稽古をしてみてください。毎回毎回それができるかというか、そうではないんですけども、なるべくやってみてください。5センチ四方とか言ってたら、必ずワンポイントで痛いところがあります。で、そこを触ってみてください。で、どうやって触るかということが問題なんですけども、皮膚をスーッと触ると、ポコッと膨れてる場所です。場所によって違いますけど、1センチぐらいのところでポコッと膨れてたら、その一番の頂点の真下に痛いところがあります。でそれがこう練習をしてやってみてください。でそれが僕ら大学で教えてるのは、ももトレとかいうふうなことをやってるんです。ももトレって何だろうかって、もも、大腿骨をスーッと触ってみる、表面をずっと触ってみる、その中でポコッと膨らんでる場所、なだらかに膨らんでる場所、そこの一番頂点を見つけたら、そこを押してみてください。そこが痛い場所、疼痛のある場所って筋肉が硬くなってる場所なんですね。で硬くなってると、その上の脂肪組織も筋膜も皮膚も硬くなる。そうするとそこの部分だけがちょっと盛り上がった状態になる。で、そこを触ると痛いです。で、それを、が分かれば、腰の痛いところも同じような感じで触れます。スーッと触ってみると、なんとなくぷよっとしてて、膨らんでる。そこを触ってみると痛いという場所にたどり着きます。ただ、ワンパターンで同じ方向ばっかり触ってたら、絶対無理なんです。1点を触って、ここが痛いはずだと思ったら、ここから360度、こうやって探さないと。それを自分はここだと思ってずっとまっすぐ押したら、これはまず当たりません。押してから探さないと。上下横斜めで探していくと痛いところがピチャッと出てきます。そうすると自分が患者さんが痛いところをピッと特定できる。これはまた面白いんですよ。ここですね。ああ、先生、そこそこ。言えるよ。ここですか。うん、その辺ですね。って言ってたら、ちょっとやっぱり、まだまだ、触診甘いよ。先生、これですか。これ。って言ったら、あ、そう、それ。って言えば、もうこれは、絶対うまくなります。そういうふうな、こう、やっぱり触診が大事なポイントなんですね。で、それが、痛いところが腰線関節であったり、それの横の腸腰靭帯であったり、その下の仙腸関節であったりということになります。で、そうすると何が必要かといったら、解剖学の知識が必要になってくる。で、仙腸関節、腸腰靭帯、L5 の関節と、この腸腰仙腸関節の上部と腸腰靭帯の距離感が1センチぐらいです。エルボと腸腰筋が1センチもあるかないかです。で、腸骨上辺縁の圧部、これも本当に、1センチ、2センチぐらいの円の中にあるんです。それが、これは仙腸関節、これは腸腰筋、これはエルボっていうふうな触診ができれば、治療法、L5 の 問題だったら、もしかしたら椎間関節症候群かもしれない。仙腸関節であれば、あ、これは仙腸関節のサブラクテーションか、もしかしたら仙腸関節の可動性亢進かもしれない。腸骨髄だったら、もしかしたらこれは腸腰靭帯かもしれないし、もしかしたら腰横隆起の緊張かもしれない、というふうなことで、こう鑑別処分ができる。そうすると治療法が変わってくるんですね。変えられれば決めたものだと。ただ今言ったのは、僕十何年か20年ぐらいかけてやってることなんです。ですから皆さんもそれを明日できるか、もう絶対無理です。15年ぐらい経ったら、おお、できたとか、1年1ヶ月やってきた、あ、これできた、こう、そういうふうなもんなんです。誰もその文句言いませんが、できなくてもできても。だから僕らはこれ一生続けていく仕事ですから、あと皆さんだったら50年続けられる人もいるし、30年の人もいますから、その間にうまくなる、明日うまくなれるって、これは絶対無理な話なんですね。でそういうふうにすると、知らない間に、あの先生すごいよねって言われるようになってくるはずです。ここ腰仙関節ですね。で、仙腸関節はここです。腸腰靭帯はこの辺なんです。で、エルブの椎間板ヘルニアがあったら、ここを触ると足の方にビーッとしびれます。L のようなことです。この辺、だいたい1センチから2センチぐらいの場所に、腸腰、腰仙関節、仙腸関節、腸腰靭帯、腸骨髄の板、上方形、L の後頭部があるんです。それが分かるようにやってみてください。ポイントは、指先に力を入れてグッと押せば、10年経っても分かりません。指先はアンテナですから。だから指先に力を入れれば、まず分からない。指先にこう、皮膚において、今さっき言った一番ポコッと膨らんだ場所を見つけて、そこへぐーっと体重をかけて押していく。そこから、そこどっかに行き着いたと思ったら、それを上下にこう動かしたり、左右に動かすと、ポリッとしたりが出てくるんです。それを結構してみると、だんだん出てくるというふうなことになるね。っていうのは簡単ですけど、やってみると、なかなかうまくいかないですね。で、ついこの間から勉強をし始めたという方たちは、一番大事なのは、極と木がどこにあるか。乳頭突起がどこにあるか、喉突起が、で、椎間板がどこにあるか、というふうなのが触れるように練習をしていきます。まずこれが分からなかった。それが PSIS がどこにあるか。腸骨髄はこの辺に触れるか。これが第一ステップ。で、そこから分かってきたら、そこで右と左とを比べてみる。患者さんは右が痛い。そうした痛いところの差が右と左とどう違うかっていうのを探すんです。そうすると、痛くない左側はこんなにスムーズなのに、右側の痛いと言ってるところはなんかこう変よねっていうのが必ず出てきます。そしたらそこをぐーっと押さえてみて、触ってみると患者さんが痛いって言ったり、ああ、その辺の筋肉が硬いって言ったりしてきますから、そういうふうな格好で練習をしていってください。解剖学の教科書ですか、触診の本を見て、あ、これは、ここが凹凸です。書いてあって、わかった、パチパチ。それが始まりなんです。終わりじゃないんです。あそこの教科書に書いてあるのは当たり前なんです、僕らにとっては。触れたら当たり前なんです。僕らが大事なのは、それがどうして悪いの、そこがどうやって悪くなってて、痛みが出てるのっていうのが、触れないで。それは指先の感覚なんです。それはどうやってやるか、反対側と比べてどんなに違うかということを触っていけるように次のステップで練習をしていく。それが分かったら面白いんです。 L のこの棒と極特触って、
あ、触れた、
これわーって学生はそれで終わりだ。そしてその実際に仕事場に行ったら使い物にも何にもならない。 L の棒が痛いで、 L の棒の極特を触れて右側は痛くないのに左側はなんか痛いって言う。どうしてなんだろう。患者さんはその辺が痛い。そこが臨床の始まりなんですね。あ、そういうふうに痛い、痛くない、なんか変、なんとなく正常っぽいっていうやつが分かってくるように触診を練習をしてみてください。そうすると今さっき言ったようにここ仙腸関節、腸腰筋っていうふうなのが割と分かってくる。仙腸関節、どこに仙腸関節があるか分からなかった。これは話にも何にもならないといってなかなか難しい場所なんです。仙腸関節が10センチから12、3センチある関節ですから、そこの場所が触れれば OK っていうのがファーストステップ、一番最初のステップ。次は右と左と比べて痛いとどこがどんな違うのという場所、それから仙腸関節の痛む場所っていうのは全部痛いんではないんです。ポイントで痛いところが出てきます。上とか真ん中とか下とか上と下とか真ん中だけ上だけというふうな格好で、その僕はこう3段階に分けてます。上、中間、それから下部で、その中でどこがおかしいのかというふうなのはこう触れるようになっていただきたいと思います。なんかよくわからんわと思ってられると思うんです、初めての人は。ただそういうふうなことがあるんだよと頭の中に入れておいてください。入れておけばそのうち頭に入れながら触っていけばだんだん分かってきます。知らなかったら10年経ってもわからないままなんでね。脱痛がどこにあるので、その特徴はなんとなく気持ちが悪い、触ったらうーっていうような痛みがあると。それから気持ちがいいとか全然痛くない、何もないとか、いろいろあるんです。でどのくらいいったら飛び上がることとかね、なんとなく足の方にグーッとしびれるとかね、いろんなことを言いますから、それを頭の中にこう入れていく。あ、こんなに痛みの差があるんだ。でこのタイプのやつは治療してもなかなか治りにくいとかね、いうふうなのが少しずつ出てくるんで、だからその触れて治療してみて、その結果どんなふうになってくるのかっていうのも大事な大事なことです。じゃあ痛が分かったら今度はそこの可動性を見つけたりかどうか、これが可動性があるっていうのと、ありすぎるっていうのと、ないという3つ、大まかには3つあります。で、ある正常の場合は別に治療する必要はないという。可動性の更新の場合は、ありすぎて、押されるとずしんとした痛みがあって、触るとブヨブヨっとした感じの場所の可動性更新の場合はね。患者さんの場合は、そんなに腰が重だるいという人は気持ちが悪い。で、触っていくと、ブヨッとした感じ。それが、脂肪の塊みたいなのが、触れる方もいます。で、この治療というのは、ここを治療しても治りません。他のところを治療して、ここを治していきます。今さっき言ったように、ここを治療する方法というのは、ベルトで締める。いわゆるこうグラグラの関節ですか、それをぐいぐい押したってすぐに元に戻ってしまいます。かえって悪くなることもあります。大事なことはそこをちゃんと止めて動かないようにしてしまうことが治療の方法なんですね。それか他のところを治療してその仙腸関節に可動に負担がかからないような治療をするということになります。それがマイクロ牽引であったり腸腰筋、腸腰筋のピラーフィンであったり、材の 農業というのはモビリゼーションであったりということになってくるわけですね。でそこに動きがなかったフィクセーションがあればこれはもう治療すればいいわけです。治療したらよくなります。基本的には治療して腰痛が治ればいいんです。これができないとダメとかあれができないとダメだって腰痛が問題で来るかとか腰痛治せなくてフィクセーション治りましたよとか可動性更新が治りましたよとかこれはオペケなんですよ。何しろ僕らの問題は患者さんが症状を持ってくるそれを治さないと。で治すための方法としてこういうのがあるよと。ただその僕が今やってるその仙腸関節の可動性更新症のための治療というのは意外といろんなところに効くんです。椎間板ヘルニアの急性はちょっと難しいですけど、ね、まあまあちょっと急性から慢性に近くなってきたら効きます。滑り症には効きます。それから、今日やっていくその椎体の圧迫骨折これも良くなってきたら効きます。悪い味は絶対効きませんからね。そういうふうなことなんですね。腸腰靭帯で L の4と5の腸腰靭帯の着るというのは腸骨量です。これは前から見たところなので僕らは後ろからしか触れませんからあれなんですけどもこれは前から。でこの圧というのはなかなか取れないです。それも本当に小さいんです。指先の爪を立てて探さないとわからないほどの場所になります。1ミリとか2ミリとかそのくらいの程度。それが先生ちょっとこう曲げるとここ痛いとかね。先生こうちょっとこう体を広げると痛いっていう場所なんです。で、僕一番最初やるのはマイクロ牽引から入っていきますけど、で先生随分良くなった。8割方良くなったけど、あと2割がこの辺がおかしいっていうのが、ここに残ってくることが割と多いんです。で、この豆粒ほどのこう痛み、これができると、あ、楽っていうことが割と多いんです。何でよくなるアクティベート。これがめちゃくちゃ効きます。少しね、道具がちょっと高いところ、日本で買ったら高いんです。これが効きます。ちょうどこの辺、エルミド、これの裏側ところ、ここなんですね。エルミド。こんなところに豆粒みたいな痛みがあります。で、ここから先に治療し始めるとアクティベーターで効かないんです。他のところがこう問題があるし。だけど、マイクロケインだとか、腸腰筋のリラクゼーションになったり、それから、上部腰椎のモビリゼーションになって、あと残ったのがここというふうなんであれば、本当に、パッという瞬間的に消えてしまいます。で、なかなか元に戻ってこないことが多いです。ここが触れれば、締めたものですよ。靴憎たらしいなと思うぐらい指の爪立てて、ね、ずっと触らないとわからない場所が多いです。で、それの大体1センチぐらい内側のところに L5 の下関節突起の場所があります。この場所は椎間関節症候群だとか椎間板ヘルニアで圧痛になりやすいです。この場所ですね。これもゆっくりと前に体重をかけて押していって、そこから上の方にちょっと指先を向きを変えて押してみる。ポイントは、ここに触れません。椎間関節の パーカンセットっていうのは骨です。骨だけど、骨を触ると思わないんです。なんとなく硬い。それだけなんです。この下に、体積になる。それから、脊椎核になる。そこに、太った人だと脂肪がべったりついてる。で、そこの上に皮膚がついてる。そういうふうな、深い深い場所ですから、こんなところの骨なんか触れるはずがないんです。だから、食品の本には絶対こんなところ触れますと書いてないんです。触れないんです。ただ、軟組織を通して硬さはわかります。下にフィクセーションがあれば、必ず表面を押せば硬いんです。感覚の問題ですから、これがわからないなっていうふうな方がいてたら、もうちょっと練習が必要だよっていうことになります。だから、その軟組織がなんとなく弾力があるか、なんとなく弾力がないかぐらいの程度の方もおります。痩せてギスギスに人は触れます。だけど、ほとんどそういうのではなくて、なんとなくこっちを上の方に押さえると硬いよね。反対側は柔らかいよね。で、触ります。陽方形筋。これが陽方形筋ですけども、前回やった陽方形筋のリラクゼーションというふうなのは、一応陽方形筋って書いてありますけど、陽部のここが硬挙筋、それから陽方形筋、それから脊柱挙筋、それが広背筋、こんなにいっぱい筋肉くっついてるんです。なかなかわからない。だから基本的にはこの辺が緩めばいいんだよと思ってください。僕の触ってるのはどこでしょうかって言われてもなかなか多分そうでしょっていうことなんです。だけど言わないと分かりませんから、まあ一応陽方形筋って書いてあるんですけども、陽方形筋。陽方形筋と書いてありますけども、もしかしたら脊柱挙筋かもしれないし、もしかしたらこの腰椎そのものの方向変異かもしれないんですね。だけども、要は押さえてみて、はい、フィクセーションがあるなっていう場所を使って前に上げて横にこうねじってという